小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は、戦争から昔話を守った人たちの功績をご紹介しました、ね。
そうですね。僕はもうそこのところを思い出すとね、いつも感動するんですよ。我々の先輩の方々がね、本当に一生懸命守って、爆撃からも守ったし、そしてまた集めたしね、戦後は。そうやって守られてきたもんだから大事にしてもらいたいなという気持ちがとても強いですね。
さて今日はどんなテーマで、
それでね、僕、子供と昔話っていう雑誌を出してるんですね、日本海の。それがね、今度で60号になるもんですからね、ちょっとその話を聞いてもらいたいと思うのね。60号っていうことはざっと言って15年かかったでしょ、で、振り返ってみるとね、それを最初に出したのは1999年で、平成で言うと11年ですね、平成11年。で、まあ約15年続いてきてるわけですけどもね、こんな小さな雑誌がよく15年も続いたなってみんなに言われるんですが、それは細々ですけど、確実に支持してくださる読者の方々がいるおかげでね、続いてるわけね。で、僕、世界学会の副会長なんかやってたもんだから、ヨーロッパの学者たちとも付き合いがあるんですが、彼らと会った時にね、その話をしたら、よくそんな小さい雑誌が10年以上続いてるなって言って感心されたんですよ。で、ヨーロッパでもね、メルヘン関係の雑誌今どんどん潰れてるんですね。で、本当に中心的な有力な雑誌2つが残ってるだけで、あとはみんな潰れちゃったという話なの。で、そうしてみるとね、僕の雑誌なんて小さいけども、よく15年も続いたなと思っているのね。で、その話をちょっと聞いていただきたいんですけど、その雑誌の前にですね、僕、1992年、からということは平成4年なんですけども、昔話大学というものを全国で始めたんですね、で、それはね、僕実は筑波大学というところに勤めていて、そこで最後副学長なんてのやってたもんですから猛烈に忙しくていたんですが、それが2年で、まあ、任期が終わるときね、さて次何をやろうかなと、時間ができたら何をやろうかと思ったときに、僕にできるものなんだろうかと思って考えたら、一つは昔話ね、専門からもう一つはその大学の管理運営っていうのね、これ副学長としてやらされてましたからね、それもできるわけですよ、その二つを結びつけたらなんかできないかなと思ったわけ、それで簡単にね、昔話大学なんて名乗っちゃったわけよ。
そうだったんですか。
そうなんですよ、そしたらね、それが朝日新聞の茨城支局の人に目に留まってね、で、彼が新聞に書いてくれて、僕はローカル版に出るんだと思ったら全国版に出ちゃって、で、パッと広がって、いきなり10カ所で始まったんですけどね。
そうなん
ですか。いきなり10カ所で始めたのね。
はい。
で、始めてすぐ、僕は食道癌が見つかっちゃって、始めて1年ぐらいでまた休んじゃったんですけどね。まあ、とにかく1992年がスタートなのね。で、まあ僕は大学で教えてた人間だから、カリキュラムをきちっと立てたいというふうに考えてね。で、考えてみるとね、昔話ってみんな知ってるし、興味もある方いっぱいいるけど、昔話をちゃんと体系的に教える大学ってないんですよ。で、国学院はね、日本文学の中に、昔は第五研究室って言ってましたね。昔話や伝説を扱う研究室はあったけどね、他はないんですよ。ドイツ文学でグルムやる人もいるけど、それはたまたまある先生がグルムやってるだけで、そういう専門の過程はないわけよね、昔話全体を教えるところってないんです、考えてみたら、だけど世間では昔話を語る人いっぱいいるしね、現代の語り手で読む人もいっぱいいるし、だけど僕から見るとちょっとずれちゃってるなっていう感じもあるわけね、で、あるいはグルム動画についてもきちっと知ってもらいたいっていうことだ。それでカリキュラムをきちんと立てたわけですよ、ですからこの昔話大学っていうのも基礎コースはですね、実は本格的に授業して80分授業なのね、一コマは、で、それを土曜日曜で6コマやるんですよ。で、集中授業です。1日に3コマやるわけよね。
3コマ
やる、6コマ、で、それを6回繰り返すわけです、で、半年間を空けるのね、原則として。 くと3年かかるわけじゃないですか。うん、で、3年かかって6636コマの授業を受けると、はい。こういうカリキュラムを立てたわけ。
じゃあ3年の大学なんですね。
その3年生の大学っていうことですよ。半年間空けるっていうのはね、長すぎるっていう方もいるんだけど、はい、僕には考えがあって、やっぱり教わったことを次の半年までの間に、いろんな本を読むことによってね、例えばグリムをたくさん読むことによって、教わったことが身につくんでね、うん、知ることが大事。うん、だから、うん、間はわざと空けてるわけです。うん、お話を知らないで、理屈だけ聞いたって何もわかんないね、本当言えばね、うん。だからお話を知ってもらいたいから、半年空けてるわけですね。うん、なもんで、まあ3年かかるんですけどね。うん、で、今はまあ少し短くしてるけど、それでも2年半はかかるという感じで。そうするとね、6636コマやると随分きちんと授業できるんですよ、うん。昔話の歴史みたいなこともできるし、昔話の語法みたいなね、文言学的な研究もできるし、グリム童話のことももちろん喋る。それから昔話、絵本のことも喋れるし、それからいろんな人が幸いしたものの良し悪しをね、批判的に検討するなんていうその際どいこともできるしね、いろんなことができる。っていうのをやってきたんですね。で、その基礎コースが終わったら、もっと今度は再話したいと、再話って再び話すというですね、リライトすることね。そういう興味のある方が必ず出てくるもんで、そういう方々のための再話コースというのをやるんですね。うん、これは4回なんですよ。だから大体2年かかるわけね。
じゃあ大学院みたいな、
ね。そうそうですね、うん。大学院みたいな、修士コースみたいなもんでね。で、それやると、もうみんな面白くなっちゃってね、やめられなくなるんですよね。うん、で、その後研究会になるわけ。これは本当の大学になるんですよね。で、これはね、もうエンドレスにやってるとこもあるし、5年を一期として区切って、それを5年5年で繰り返してるとこもあるしね。ですからもう古いところはね、17回目なんてのありますよ。研究会だけで17回目なんていうのはね、相当みんな長くやってます。ということは、何をしたいかっていうとですね、昔話ってみんな言葉は知ってらっしゃるし、桃太郎なんてのは知ってるんだけども、じゃあ昔話ってどういうものですかって改めて聞かれたらちょっと答えにくいと思うのね。うん、なんとなく夢みたいな話でね、うん、嘘の話だし、うん。で、それを学問的にきちんと知ってくださいということなんですね。うん、まず最初にはその昔話の語り口と語法ね。昔話って3回の繰り返しをきちんとやるとか。同じ場面が出てきたら同じ言葉で繰り返すとか、だから極端に語るとかね。極端に語るから色の場合は原色が出てくるでしょ。白雪は白、赤、黒ですよね、うん。日本でも赤、黒、よく出てくる、白ね。そういうふうにその法則が、文法があるのね、意外に、うん。で、その文法をね、体系的にちゃんと教えようということをまずやるわけですよね。うん、そうかと思うと、グリム童話に関しては、グリムの兄弟の生涯とか、それからグリム童話をどうやって作ってきたか、そのプロセスね、少しずつ文章変えてるもんですからね、その文章の変化をたどるとかね、それから昔話の中に魔女なんてたくさん出てくるでしょ、うん、で魔女って何者かっていう人がとかね、ヤマンバなんて出てくる、ヤマンバって何者かって、そういう内容に関しての人がとかってこうやるわけね、うん、それをね、続けてきてるんです。で、これがもう1992年からやってますから、20何年になります。20数年経ってるんですよね、はい。だから日本中で2万人ぐらいの方がまあ受講してらして、
全国各地で、
各地でね、それはね、石垣島から始まって、はい、那覇もちろんね、鹿児島、はい、それから北は札幌、帯広、旭川までね、はい、秋田も含めて。うん、全国でやってるんですよね、すごくみんなね熱心に勉強なさるもんでね、うん、ほんだこっちはもうそれに煽られてつい熱入れてやっちゃうんだけどね、うん、そういうことをやってるんです、うん、それで初めはそういうものの通信みたいな軽い感じでやろうかなと思ったんですよ。だけどどうせ出すならちゃんとした雑誌にした方がいいんじゃないかっていう意見もあって、はい、それで子供と昔話っていう雑誌を、はい、99年から始めたということですね、うんうん。ですから昔話大学が始まってからそう7年経ってんのかな、雑誌出すまでね、うん、そういう感じですね、うん。
その雑誌はどんなことが書かれてますか？
それはね、そうなんです、今話した、まあ、メインはね、昔話の文法、昔話にはこういう語りの文法があるよっていうのがメインになるんですね。で、その他折に触れてグリム兄弟のこととか、あるいは今連載してるのはヤコブ・グリムってお兄ちゃんの方がヴィルヘルムっていう弟が亡くなった時に追悼公演をしてるんですよね。で、その追悼公演の 翻訳の連載とかね、そんなことをやったり、それから時に触れていろんなヤマンバの論文を紹介したこともあるし、それから僕は子供たちに昔話を伝えること大事だし、昔話は大事な伝承文化だから壊さないで伝えようっていうのを主張してるんだけど、同時にそのためには日本が平和でなければならないっていうのは僕はもう確信してるのね。っていうのは僕は戦争中育った人間ですからね、戦争知ってるので。だから日本が平和な国であるっていうことは大前提だからね、その問題ね、日本の平和を守りましょうっていう、そういうことも書いてるんですね、僕が書いてる。それから僕の息子でケンジって言うんですけど、これはミュージシャンなんですけどね、音楽やって歌を作ったり歌ったりしている人間なんですけど、彼もやっぱりその社会的な問題非常に興味というかな、関心があって、今アメリカにいるんですけど、アメリカでいろいろ日本では手に入らないような文献を公文書館行って調べてくれたりしてね、で書いてくれるもんで、そういうものを彼はウサギという、まあ、小説の形で書いてるんですね。それを僕の雑誌で発表してもらってる、そういうのもやってるんです。それから場合によっては徳之島の子守歌を徳之島の方に歌ってもらってね、
はい、
それを僕が楽譜に取ってそれを乗っけたりね、徳之島のとっても熱心なグループがあるんですよ、
はい、
5人のグループがね。でその子の方々が鹿児島の昔話で受講してらっしゃる。で、ある時一緒に食事した時に子守歌歌ってくれて、あまりの綺麗だったもんでね、その場で楽譜に取らせてもらって、雑誌に発表したりね、なるべくみんなに知ってもらいたいと思って、そんなこともやっているんです。そういう中でね、昔話ってさっきも言ったようにみんな知ってるようだけどあんまり知らない。正確には。ね。だから、やっぱり昔話を全体として知ってもらいたいっていう気持ちがあるんですね。一部だけ取って、例えば、花坂じいとか、下切りすずめみたいなのだけ知ってると、あれ教訓話でしょ？初めのじいさんは勤勉で、後のじいさん真似して、強欲で罰受ける。だから昔話ってのは教訓話だ、みたいに取っちゃう方もいるわけね。でもそれはごく一部であってね。もっといろんな人間の姿語ってるし、特に子供が育つ姿とかね。そういうメッセージがいっぱいあるんですよね。で、それを読み解いてみんなに知ってもらうっていうのも僕の大事な役割だと思ってるもんですからね。そういうのも書いてるし、それから、もちろん講演でもやりますけどね。そういうものも書いてるのね。昔話をこう全体として知ってほしいっていう気持ちね。それと、僕の雑誌でね、とても僕は、誇りに思ってるっていうかありがたいなと思ってるのはね、表紙がですね、
はい、
すごくいい絵を使わせてもらってるんですよ、
うん、
まず創刊からね20号ぐらいまではですね、鳥取にいらした小学校の校長先生だったそうですけれども、ガリ版絵っていうのを自分で考え出したんだと思うんだけどね、
はい、
ガリ版ってわかるでしょ、鉄筆でこう描く、
うん、
あれでね絵を描かれた方がいるんですね、うん、で、それを、まあ、美術館みたいな小さいのがあって、そこに展示されてるんですが、それを使わせてくださってね、未亡人の方の許可でね、使わせていただいて、ずっと毎日それが表紙を飾ったんですよ。とってもいい。
例えばどんな絵
が？バラみたいなそういうお花のものもあるし、
うん、
それから森の景色みたいなのもあるし、うん、お人形さんみたいなのもあるしね、もうあらゆる絵ですよ、
うん。
ちょっと日本画的な感じがするのね。
うん、
それから、その後はね、今度は、25号ぐらいからは、オットー・ウベローデというドイツの絵描きの絵を使わせてもらってるんですね。
はい、
オットー・ウベローデっていう人は20世紀の初めにヨーロッパで活躍した本格的な絵描きです、風景画の。だけど晩年にね、ふっと気がついて自分の故郷、同郷のグリムの童話の挿絵を描いたんですよ。
うん、
同郷人なんですよね、グリムの後輩なわけね。うん、それでね、それが気がついて440枚かな挿絵を描いたのね。とってもいいんですよ、うん、何しろグリム童話で語られてる風景の中で育った絵描きだから、
うん、
そういう風景が出てくるわけ、うん、民族衣装もそのままだしね、から家もそのままだしね、だからグリム童話の挿絵としては僕は世界一だと思ってるんですね、もう間違いなく世界一ですよ、正確だし。で、それがね、僕今雑誌に使わせてもらって毎号それが表紙なのね、でなんですね、
はい、
運が良かったんだけど、ウベローデが亡くなるとき遺言したんですって、その440何枚を バラバラにしないでくれ。それから、ヘッセン州から外へ出さないでくれ。それから、民衆の目に触れるところに置いてくれ、という遺言なさった。で、未亡人が、その遺言を守って、市に寄付しちゃったの、全部ね。で、市が管理してるんです。ですから、今行きますとね、その役場の壁に無造作にぶら下がってるんですよ。うん、1階から4階目で。ただ、無造作にぶら下がって。
額縁か何か
入れて。額縁に入ってね。はい、うん、で、僕はその、僕のグリム童話の研修の旅の時、毎回そこで皆さん連れていく。だけど、民衆の目に触れるようにしてくれって言ったってさ、そこに行かなきゃ見えないんだからね。で、僕はその役場に文句つけたんですね。本にしてくれって言った。ただ役場だからなかなか拉致開かなかったんですよ。で、10年ぐらい吸ったもん出して、拉致開かなかった。そのうちに向こうの担当者が変わったら、DVD にするってことになったんですよ。で、こっちは喜んでたんですよ。ただ3週間ぐらいしたらまたメールが来て、あの話はパーになった。半分資金を出す予定だった会社が倒産したからあの話はパーになったって言われた。で、僕が我慢しきれなくなって、もう待てないから、じゃあそのパーになった半分の分僕が出すから作ってくれって言ったんです。だから僕のプライベートな金と役場の金とで DVD がね、できたんですよ。なもんですからね、僕はね、それを日本で使う権利もらってるんですよ。
そうなんですか。
だから日本で自由に使っていいって言われて、うん、なもんでね、雑誌に使ってるわけです。とっても幸運だったと思ってます、それは。うん、いい絵なのでね、ぜひどっかでリスナーの方にも見ていただきたいと思いますね。表紙だけでも見てくれて、うん、夫、ウベローデという人です。
今日は60号となった子供と昔話、それから昔話大学のお話をしていただきました。昔話大学があって、その中の機関誌として雑誌が始まったということですね。
そういうことですね、はい、機関誌として、今は一般にもね、大学の受講者じゃない方も読んでくださってますけどね、
は
い、
それはどうしたら
読むことができますか？これは一般の書店で申し込んでいただけば買えるようになってます。
子供と昔話。
子供と昔話です、ね、
はい。さて、来週は。
今の雑誌にまつわる話をもうちょっと聞いていただきます。あと一回ね。
はい。楽しみにしています。はい、それでは、小沢先生、どうもありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。